ご理解第37節。生きておる間は修行中じゃ。ちょうど学者が年をとっても眼鏡をかけて本を読むようなものであろうぞ。この世はあの世のためにあるのだからの一言につきます。難儀のもとは神と氏子の間に張られた光明電線のようなものである。ありがたく修行として受けていけば光ともなり徳ともなるのです。ありがたく修行として受けていけばとあります。また生きておる間は修行中じゃと。学者が年をとっても本を読むようなものであろうぞと。このこうなりますと修行というものが普通の観念でいきますと辛いもの厳しいものなるべく避けて通りたいものといったような感じでしょうけれども、教祖様であったり師匠がイメージされるその修行というものが、学者が年をとっても眼鏡をかけて本を読むようなものであろうと。またありがたい修行楽しい修行ということですから、これはもう何と言いましょうかね、修行そのものが楽しいものということになりますから、まあそうですね、例えば野球選手になろうとする人が野球の稽古をする、基礎研究を基本的な稽古ですか、基本的な稽古をする、あるいは打ったり投げたり走ったりと言いましょうか、そういうものを野球選手になろうとする人はやっぱり嫌々でしているわけではありませんね。求めて修行をする、求めて稽古をするわけですから、これがもし野球選手にもなりたくないという人であるならば、それらの稽古がいやいやするということにさせられているということになりましょうけれども、自ら野球選手になりたいという人ならば、自ら求めていわゆるあんな大変なこときつそうなことと傍から思われるようなことでも自ら求めて、まあ、稽古をする、そこにありがたいもの楽しいものも感じることに違いありませんね。つまり私どもが何を求めて、まあ、生きておるか、何を求めて修行を、まあ、修行をするというのでしょうか、やはり何を求めて信心の稽古をさせていただいているかということになるのでしょうね。ただ私どもの願いが、いわゆる私どもがああありたい、こうありたい、こうしてほしい、ああってほしい、あれが欲しい、これが欲しいというその私欲のまま、我情我欲のままの願いが成就すること、そこにただ目的が置かれているのならば、おそらく修行が楽しいもの、ありがたいものとはなりませんね。この神様、私どもはそれこそ神様にいろいろなことを願います。そしていろいろな神様を、まあどう作り出すというのでしょうか、どういうのでしょうかね、かまどの神様であったり、井戸の神様であったり、商売繁盛の神様であったり、それこそ学業成就ですか、工場の神様、安産の神様であったり、さまざまな神様を、まあ、作り出し拝みます。私どもの願い事が守備よくいくようにということですね。この実際のところ、その神様、お道の天地金の神様 の願いはどこにあるのか。私どもが願い事を叶えてほしいという願いを、まあ聞いてもらおうとするその神様、それそういう神様とはまた別の存在として天地金の神様が厳然としてあるということ、おられるということ、そしてこの天地金の神様が願われること、私どもが願うことではなく神様が願われること、それは人間氏子の真の幸せ、真実の助かりを願っておられる。師匠はそれを、この神様は万年億年かけてでも人々の心を丸うしよう丸うしようと、人間の幸せを願っておられる神様だ。この神様の願いは人間氏子の助かりにある、幸せにあると教えてくださいます。ここのところがあやふやになり、自分の願い事を叶えてもらうというだけの神様にしているのならば、やはり私どもの身の上に起きてくる事柄がそれこそ嫌だな、辛いなという、そういう辛い修行というものになってしまいますね。この神様は私どもどこまでも真実の助かりを与えようとしておられる神様だということに、そのことを確信する、信じ貫くことができて初めて、今たとえまあ辛いことが起こってきていたとしても、このこととても私どもを育ててくださる、真の助かりに導いてくださろうとする神様の働きだと、その修行をそれこそ味がたく受けていくことができる。ただ私どもの願いが叶うことだけに焦点を置いていたのでは、本当の助かりにはつながらない。どうあったら私どもが本当の助かりにつながるか、私どもの願いと神様の願いとがまあ一致しなければならないということになりますね。そういう助かりの理念というのでしょうか、それを師匠は哀楽理念として伝えてくださいました。こういう信心をすれば神様の願いにかない、人が真実助かることができる、神様と人間氏子が愛拝み合い楽しみ合う哀楽世界に住むことができるというものを教え伝えて残してくださった。それを埋もれさせてはいけない。もしもいろいろな師匠のご理解であったり、ビデオであったり、またそういう教えを紙に書かれたもの、文字化されたものもあるわけですから、それらは全てが神様が人間氏子の幸せを願って、真実の助かりを願って、師匠大坪宗一郎氏に託されたもの、その託されたもの、神様が師匠に託されたもの、それをそこで埋もれさせてしまったのではいけない。宝の持ち腐れにしたのでは愛すまないこと。神様の願いがそこで途絶えてしまう。いや、途絶えさせてしまうことになってしまいます。少なくとも師匠が語られたこと、そして伝えようとされたこと、それらのものを、まあ、心ある人には伝えさせていただきたい、触れていただきたいと思いますね。そういう意味においてあるものを準備しておりましたが、それを 後悔するわけにはまいりませんけれども、まだそれこそ猫に小判ということもありましょうし、お粗末ご無礼になることもあるやもしれません。いただき違いも中にはありましょう。ですから、まあ願いある人、必要とする人には見ていただきたい、触れていただきたいと思いますので、そういうものをある、まあ鍵を一応かけておりますが、そこに置かせていただいております。それを欲する人には見ていただこう、聞いていただきたいという準備が整いましたので、そういうことをこれからはさせていただきたいと、まあ願わせていただいております。この神様の願いは、人が真実幸せになること、人が真に助かるということ、そのことだけを願っておられる神様だと。ここを外したら全てが壊れてしまいます。このことだけは、そのいわゆる土台として信じ抜いていかねばなりませんね。まさしくそういう人の助かりを願っておられる、真実の助かりを与えようとしておられる神様だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。